今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、ソラ2の衝撃と、コンテンツ浪費時代ということで、お話をしていきたいと思います。ソラ2っていうのは、ご存知の方多いと思いますが、オープン AI、チャット GPT を作っている会社から、出された、動画生成 AI っていう感じかな。動画生成に特化した、AI っていう感じですね。で、ソラっていうもの自体は前からあって、それで動画生成なんかもできたんだけど、それの進化バージョン。で、iPhone だとアプリでも使えるっていう感じ、ですね。それ以外はブラウザ上で稼働するのかな。そう。で、結構話題になっていると。で、現在その招待制になっているので、招待コードがないと、アプリはインストールできるんだけど、そのアカウントが作れないっていう、いわゆるFOMO、FOMO っていうのかな。より、やってみたくなってしまうっていう、そういう構造のよくあるパターンですね。で、僕は運よく招待コードいただけたので、昨日から触れているんですけど、いや、面白い。もうシンプルに、細かいことごちゃごちゃ考えずに言うなら、面白いですね。だって、なんていうのかな、語彙力ちょっと乏しいですけど、なんていうかな、プロンプト投げますよね。したら、もう、それの通りっていうほどではないけれども、そこそこ、自分のイメージしたような形のもので、本当に実写の動画と何が違うのみたいな。もちろん、イラスト風のもので動画とかにもできなくもないんだけど、体感的にはね、イラスト風っていうよりも、どっちかっていうと、やっぱりその実写の動画が、多分、ちょっと得意っていうか強いのかなっていう感じはしますね。で、いろんな人がこう投稿していて、なんか TikTok みたいな感じ、見た目は。そのソラ2のアプリのその中身的には、まさにその UI、UX は TikTok みたいな感じで、で、いろんな人たちがそのユーザーが投稿してるんだけど、10秒ぐらいの動画なのかな、生成できるものがそもそも。だから超ショート動画っていう。で、その全部こう、タイムライン的にフィードっていうのかな、流れてくるものっていうのが全部要はフェイク動画なわけなんですよ。だけどそこには、カメオちょっとイントネーションがわかんないけど、カメオっていうものがあって、要はその登録、事前にユーザーが自分の顔写真とかっていうのをこう登録しておくことができるんですね。そうすると自由にそれを使って、その人物を使って動画生成していいですよみたいなものがあって、僕はちょっとそこに登録するのはいろんな意味でちょっと抵抗があるからね、僕はしてないですけど、でそれこそそのオープン AI の CEO のサム・アルトマンさんなんかは亀を登録してたりとかするから、普通にその登場してくるわけですよいろんな方の投稿の中に。僕はサム・アルトマン賞、そのリアルで見たことがないから分かんないけど、でも自分が知っている限りの脳内にある記憶では、いや、これ普通に本人が実写で撮ってるのと違いが分かんないって、本当にそういうレベルで、自分で自由にプロンプトを投げて、動画が生成されると。シンプルにすごい。シンプルにすごいなっていう。全然その、物理法則なんかもかなり学習してるみたいで、見てて基本的に違和感がないっすね。本当に違和感がない。だからそこでやっぱり思うのは、いや、これやっぱ怖いなって思ったのは、何でもテクノロジーの進化って表裏一体ですけど、これも普通にそのフェイク画像ならぬフェイク動画っていうのかな、もう当たり前のように世の中に氾濫してるんだろうなとかっていう風に思って、いや、もう基本的に SNS、SNS だけじゃないね。もうとにかくこのスマホ通して、パソコン通して、そのデバイスを通して、何かしらそういうデバイスを介して見る動画、もう画像はもうね、当然のことながら、動画なんかも映像なんかも、いや、これいよいよ、もう基本フェイクと思って、そのフィクションと思って、その捉えていかないと、大変なことになっちゃうなっていう。だから逆を言うと、じゃあどうやってそこで、いや、これはフィクションじゃなくてノンフィクションなんです。編集っていうのはその加工したりとかね、そういう風にしてるもの、なんていうのかな。ある意味編集してカットしてとかそういうことはある。つなぎ合わせとかってことはあるかもしれないけど、要はこれが AI によって作られた映像ではないんだっていうことを、どのようにそれをこう証明していくのか。はたまたそういうものを、そのフェイクということを偽りつつ、それをこう発信してくる輩というか、そういう人たちからどうやって自分たちが いやこれはフェイクであるっていうことを見破っていくかっていう、そこの難しさ、まあ、現状はこのソラ2を使って生成した、まあ、フェイク動画っていうか、まあ、うん、そうだね、生成したものですね。それ自体にはこうところどころにソラっていう、なんていうんでしたっけ、ウォーターマークっていうやつか、うん、それが入るから、あ、これはソラ2で作られた動画なんだなってわかるけど、まあそれもウォーターマークもね、多分消す方法はなんかあるっぽいし、まあそれはまあ、うん、それだけでやっぱり難しい、そういうウォーターマーク的な仕組みだけではまあ難しいよねっていう、いくらでもそこ自体も編集できちゃうかもしれないからってことを考えると、もういよいよ基本的に疑ってかかっていくしかないな、なんてことも同時に思いましたね。まずそれぐらいだから、もう本当にすごい、うん、でも大体まあこういうものっていうのはね、悪用されるっていうことがまあ、うん、大体セットじゃないですか、新しいテクノロジーって。だからどういうところに僕らはじゃあ、事実みたいなものを確かめていくのか、っていうことは同時に大事だなと思いつつ、あとやっぱり問題として浮上してくるのは、まあ、これはもう今に始まったことではないけれども、まあ、著作権ですよね。やっぱ著作権っていうところなんかもやっぱ言われていて、で今回そのソラ2が今出て3日4日とかなのかな、ちょっとそのぐらいだと思うんですけど、昨日僕が触れた時点では結構その規制が入るようになっててるなんて印象はありました。だから、なんていうか詰まるところ、あ、それは著作権的に、プライバシーポリシー的に、あなたのそのプロンプトは生成できませんとか、あなたが今使おうとしている画像はちょっと使えませんみたいに弾かれるようになったんですけど、その一昨日ぐらいまでは、本当になんだ、それこそ日本の IP、まあ漫画アニメみたいな、ドラゴンボール、ワンピース、鬼滅、ドラえもん、その辺のあたりの、あとピカチュウとかね、そういうような日本の、まあ、ザ IP ですよね、知的財産っていうのかな、そういったものがもう簡単に使えちゃってた。だから結構そのソラ2の中で悟空とルフィが戦ってるシーンとか、もう普通にもう、いやこういうきっと映像になるよねみたいなものが平気で流れていて、いやこれはダメでしょうみたいな。でなんでそうなってしまうかっていうと、結局なんかオープン AI の方で、オプトアウトだったかな、なんかそういう仕組みを取ってるみたいで、つまり最初から基本的にそういう著作権侵害に当たるようなものが生成できないみたいな規制を入れとくんじゃなくて、自己申告制みたいな、うん、だから IP を持っている側から、いやうちのその IP を勝手に使わないでくださいみたいなことを言われて初めてそこで、対応していくみたいな、そういう方式を取ってるらしくって、うん、だそもそもなんかディズニーとか、うん、いわゆるそのマーベルヒローズっていうか、うん、ああいうようなあたりはもうそもそももともと生成ができないっていう風な仕組みみたいで、ちょっと日本舐められてるんじゃないですかみたいな、ちょっとそういうちょっとしたまあ炎上というか、炎上というか、うん、話題にはなっていたっぽいですよね。でも昨日の時点では、まあ、CEO のサイム・アルトマンでしたが、まあそれは多分想定してたことなんでしょうけど、まあそれを対応してちょっとバージョンをアップというか、うーん、修正して、まあ、それでちょっとこう規制が入るようになったっていう感じですね。で僕はというと、僕はそもそも自分自身の、まあ、IP、 どこまで IP と言えるか分かんないけど、まあ、NFT アートを作っている中で、まあ、いわゆるそのキャラクター的な、アートコレクションっていうものもいくつも作ってきてるんですけど、だからそれがあるのでその画像を使って、動かしてみたり動画にしてみたりとかっていうことを試しているっていう。だけどそんな別に誰かのどっかから勝手に持ってきた他のそういう IP、 いわゆるそのじゃあ鬼滅とかドラゴンボールとか、うん、そういったものの画像を使ってるわけじゃなくて、自分で過去に作ったような、まあ、それもまあ AI で作っていたりはするから自分の手書きの絵とかではないんだけど、まあ、自分でこう作った画像、うん、自分では一応こう自分のキャラクターというか IP というか、うん、そういうものを使ってるんだけど、それでも昨日ね、まあまあな確率で弾かれましたね、うん、なんかサードパーティーの何かに類似している恐れがあるので、ちょっと生成できませんとか、うん、あとはなんか結構その実写に近いようなものなんかもこう自分の関連作品の中にあったりするから、それをこうソラ2側が AI 側がその写真と、うん、人物が写ってる写真っていう風に誤認識しちゃって、その人物が写ってる写真を使って生成はできませんみたいな、そういうねプライバシーポリシーなんかもあるみたいで、そうだから基本的にはソラ2の中で出てくる人間っていうのはもう完全に一から AI が生成されたリアルな人間か、もしくはユーザーが自分自身のこう自撮りの写真なんかを登録したそのカメオって言われるようなもののみっていう、である程度規制はあるんだけれども、とはいえものすごい進化になってるなぁなんてことを思って、 そうそう、だから自分が今まあ楽しみ方としては、その今も話したみたいな過去に自分が作ったようなキャラクターなんかを、ナノバナナってまた別の AI ですね、まあそれもそれですごいんだけど、その一部分の画像しかないようなものを例えば全身画像にしてくださいとかっていう風にすると、元々の画像では描かれていない部分も保管されて、それっぽくちゃんと全身画像とかになるんですよ。本当これすごくって、いや確かにこれ全身画像にしたらこういう風になる、なるだろうなみたいな風にこっちがもう普通に受け入れられるクオリティで、それをナノバナナで全身画像にしたものを、昨日はソラツ使って、いろいろプロンプトを投げてこうダンスしてるようにしてみたりとかっていうのをしたりとかして楽しんでいて、本当にすごい、本当にすごいですね。そうだからまあ著作権って部分はおそらくこれからますます議論されていくんだろうし、僕ら使う側も考えていかなくちゃいけないんだろうけど、まあでもとにかくなんだろうな、まあまずうちうちの中でね、うん、楽しむ分にはっていうか自分の中で楽しむ分には、まずやっぱり触れてみる、ってことが僕は大事なのかなっていうのは思いますね。うん、そう、否定から批判から入るんじゃなくて、とにかくまあ使ってみる。で、あわよくやっぱりその自分の手段として落とし込むぐらいやっぱり使いこなしていけた方が、僕はなんかすごく人生より楽しんでいけるのかななんてことを思って、まあ、今日もちょっとソラ2を使って、自分のそのキャラクターとかを動かしてみたりだとかね、いろいろ試してみたいななんてことを思っています。ということでお付き合いくださりありがとうございました。今日はソラ2の衝撃と、そうだからタイトルにしていたそのコンテンツ浪費時代っていうのは、そういったところで作られていったもう手軽に作れるコンテンツっていうものがもう量産されて、多分バンバンバンバン流れていって、それが本当に消費されていってで、その中でいかにこう、何が残っていくのかっていうこと、やっぱりそのインスタントな、浪費コンテンツ、それが悪いっていうふうに言うつもりではないけど、それは一つのエンタメとしてね、別にいいんだろうけど、まあ、その中で僕自身はやっぱりそうだな、なんかやっぱり後々残っていくような、まあ、そういう IP もそうだし、何かこう作品としてアートとしての価値というか、そういうところも追求していきたいなという今日は話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。